さて、じゃあ、前半は、足先のスキル編ということで、かゆみの話をさせてもらったんですけども、はい、後半のテーマが、
後半はですね、足元の腫れを整理するんです、ね。
足元の腫れを整理する、
はい。
また難しいテーマを自分で作ってしまったもんですけども
。いや、めちゃむずいですよね、足元の腫れって。
足元の腫れも、これ、やっぱり、ぼちぼち紹介していただくことが多い。
そうですね、足元の腫れが治らない、結構でも頑固というか、治療しても難しいなと思います、
うんうんうん、足元の腫れを見るときに、はい、まあ、森先生は逆にどういうところを注意してみてますか。
僕、まあ、せっかく書いたんで、これまた出しますけど、まあ、足元の腫れが出るときに、まあ、さっきの村山先生の話も戻るんですけど、一体どこ、足のどこが腫れてるのかっていうのを踏まえて、うん、まあ、腫れって大きく分けると多分2種類あって、炎症による腫れの場合と、まあ、腫瘍による腫れの場合があって、うん、まあ、これのどっちかで全然対応が変わってくると。で、どこが腫れてるかによって、まあ、例えば1箇所だけ腫れがあって、それがボコッと盛り上がっているようであれば、腫瘍を疑うのかなとかって考えるんですけど、多分これ聞いてる先生方はそれじゃなくて、いわゆる、まあ、歯間皮膚炎とか切腫って言われる、まあ、僕らが困るタイプの腫れだと思うんです。で、そういう腫れがあるときに、一体その腫れが、どこに出てるのかっていうのを、まあ、なるべく細かく見るようにしていて、まあ、それこそさっきの話に戻ると、フレンチで結構多いかな。あとはシーズーとかでも多いかなと思うんですけど、足のまあ全体が腫れてるんですっていう手相があった時に、この肉球とか、子球、あるいは小球のどこが腫れてるのか。で、その腫れてる場所は一体接地面に対して、どういう場所にあるのかっていうのをなるべく考えるようにしていて、特に太ってるワンちゃんなんかだったり、で特にここに紹介して来ていただくときって、結構経過長いので、太ってる子で経過が長くて、この子宮の、尾側、後ろ側ですね、あるいは小球の尾側、ここに腫れが来るときって、結構立たせてみると、足がバーッと前にずれてて、あれ、こっちも肉球だと思ったら、ここは、こっちがついちゃってて腫れてるんだねっていうことが結構あるかなと思います。で、あとは、これもよく見るんですけど、特に今、高齢のワンちゃんなんかだったりとか、足の手術をされてる方とか、あと僕が一回見たことあるのが、全身のオペをしていて、微妙に足の長さが違うっていう子で、この足の腫れがあるときに、子宮のここだけ腫れてるとか、全体で見たときに、腫れが子宮の右側だけに寄っている、あるいは左右で見てもどちらも右側に寄っているとかっていうときには、もしかしてその付き方がこっちだけついてるんじゃないかなっていうことを見て、まあ、皮膚の問題なんだけれども、大元をたどると、整形外科だったりとか、そっちのトラブルが元になってるのかなっていうお話をすることはあります。はい、
なるほどね。今森先生が言ったように、はい、その足のどこが腫れているかっていうのは、はい、まあ、非常に大事かなっていうことは思うんですよね。はい、で、その話とちょっとまあ視点を変えてというか、まあ、一回整理したいのが、その足が腫れているといった時には、はい、先生が言ったように、まずは炎症と腫瘍という話になる。で、腫瘍はちょっと今回置いときすると、はいはい、まあ、これ、炎症と大前提は、やっぱり大事なことは、感染なのか、非感染なのかって話じゃないですか、はいはいはい。で、感染による炎症と非感染による炎症があったときに、まあ、感染による炎症の代表的なものは、細菌感染とニキビ断症かなって思うわけですよ。はい、で、そうすると、まあ、これはどちらかというと、全体的に腫れてきて、かつ色ムラがあって、で、加えて、やっぱり相当、こう、なんていうんですか、ね、痛みだとか、まあ、脳中だとか、そういう、ね、本当にもう感染を思わせる、まあ、所見があるのかなっていうんですよね、はい。で、これもちょっと今日は置いとこうかなと思います、時間的に、はい。で、非感染による炎症があると、まあ、先生のご指摘のように、やっぱりどこが腫れているのかっていうのが非常に大事なのかなって思いますよね。はい、そうすると、まあ、僕たち獣医師って、やっぱりすごく、こう、同じなのが、足腫れてますっていうと、足に目が行くよね。
そうですね。だから、まあ、そっちに行っちゃいますよね。
どこですかって言った時に、例えばうちなんかだと、処置台の上に乗せて、最初に足を見るということをするのではなくて、はい、一歩二歩下がって、 全体のフォルムというか、そういうところは非常に大事にするじゃないですか。
ここにフォーカスするんじゃなくて、一回客観的にどうか
な。そうですね。その足先も踏まえて、どんな足のつき方をしているかとか、どんな骨格なのかとか、そういうのを見てみると、なんか実はそういうと、その足が腫れるというところにヒントがあったりとかするじゃないですか。
痩せてる、太ってるとか、うん、足のつき方が、
そうですね。
後ろ足が弱いそうだとか、うん、
はい。先ほど先生が言っていたように、例えば、神経関節の問題があって、最初にお話を伺うと、そこで例えば手術をしただとか、ミックを引いてるっていうこともあるんですけど、逆にそういうのが入ってくると、それもまた先入観になってしまうので、うん、極端なこと言うと、そういうのを武器にして、最初にまず綺麗にこう立たしてみて、まあ、どんな形で立っているのかっていうことが、実はヒントになったりとかするのかなっていうんですよね。
ヒストリーとか置いといて、まずありのままの犬を見るっていうことです。
なんか昔は流行ったなんか音楽みたいですね。
そうですね。ちょっと前にね。
まあ、そうは、そういう感じで僕自身は、やっぱりどこが腫れているのかってことを考えていくと、実は先生が先ほど言った、その、どこかが痛いとかですね、体重の問題とかで、実は不重が、アンバランスになっている。ちゃんときちっと足がつけてないので、それを支えるために肉球がずれちゃったりとかして、足が腫れてるってことが多いのかなって気がしますよね。
さっきの前半と違って、今はどちらかというと、皮膚科以外のところに目を向ける。
そうですね。そういうことが非常に多いんだろうと思います。で、じゃあ、今日はあまり話をしてなかったので、まあ、そこに対する、問題は治療になってくるわけですよね。
いや、治療は本当に難しいですよね。あんまりここで言い過ぎたくもないなっていうのもありますけど。
確かに、おっしゃる通り。じゃあ、例えば一般的な治療をするにあたって、例えば先生は、この治療を組み込むことに、大事な一つの目安って何かありますか？
治療を組み込むときには、ちょっとさっきの話にも戻るんですけど、うん、僕はもうそこで、やっぱり感染があるかないかって、うんうん、まあ足先に限らずなんですけど、すべての問題で、二次感染、それは本質とは違うからもしれないんだけれども、細菌感染であったり、マラセチアであったり、ニキビ谷っていうのが増えてるかどうかっていうところで、腫れを引かす、特にそれが非感染性の、炎症だとすると、腫れを引かす薬って感染症の薬とバッティングするじゃないですか。なので、確実にそこに二次感染がないんだということは、それは検査上も臨床像においても、踏まえた上で、多分治療薬としてはその後、プレドニゾロンを使っていったり、シクロスポリンを使っていったり、場合によっては、ステロイドの局所注射とか、まあ、先生に言ったら外科とかって進んでいくと思うんですけど、僕は一つのハードルはやっぱり感染があるかないかを、客観的にもしくは主観的に自信を持っているかどうかっていうのは一つのハードルにしてるかなと思います。
それは何か検査として使っているんですか？
ですね、まあ、一つは臨床像にはなるんですけど、まあ、特に腫れてる場合に、まあ、老患の有無っていうのは一つ指標にしています。あと、老患がなくて腫れてる場合もあって、それって単純に老患ができるほどの感染がないだけっていう可能性もあるので、僕は FNA までして、それを、グラム染色で自分でも非常細胞診を見て、さらにそれを培養検査に出してっていうことをするんですけど、特に、切除になってる時って、あまり、菌数が多くない。いわゆる一般的な、表在性の脳腫瘍に比べると、適当にとっても、FNA をしても菌がほとんど見えなくていっぱい探してやっと見えるっていうこともあるので、自分の中では培養検査で陰性でしたという文章だけは飲み込まないようにしてるかもしれないです。
なるほどね、
はい、
そうか。森先生言うようにですね、臨床像が非常に大事なんですけど、まあ、僕の一つの目安にしているのは、先生が言っていたようにやっぱり細胞診かなって思いますよね。で、細胞診で、それも先生が言っていたように、感染症の場合は、実は、なんていうかな、症状の派手さに比べて、菌数が少ないっていうことがあるので、はい、丁寧にグラム染色で見ていくっていうことが一つと、はい、もう一つは、その非感染性の、その炎症でなんであんなに腫れるかっていうと、はいはいはい、やっぱ異物じゃないですか。
う
はい、要は、構造破壊が起きたときに、毛穴が爆発して、毛穴の中にある毛とかフケが周りに飛び散って、それに対して炎症を起こしているとすると、はい、実は細胞診をしてみると、好中球とかマクロファージの中に、ケラチンとか、フケとか、毛とかが結構見えてくるので、それがあるかどうかっていうのを、実は細胞診で見ていく。しますよね、
確かにどうしてもその感染っていうところに目が向いちゃって、うんうん、なかなかケラチンとか毛っていうところに、
うん、
なんかアーティファクトかなとか自分の無意識の中で見えてるけど見えてないってことがもしかしたらあるかもしれない、
ね、そういうのがやっぱり普段の皮表細胞診で例えば脳腫瘍で海を見た時とか、はい、可否可の細胞診をした時に、フケがあるかどうかっていうことを丁寧に見ていった時に、うんまあ、明らかにですね、やっぱりその、切除というか、はい、歯間の腫れの場合はその、炎症細胞の中にケラチン、フケが結構見えたりとかするわけですよ。そうするとこのフケがあればやっぱり異物肉芽腫になってもいいかなっていうきっかけとは別にやっぱりそれが炎症を誘導するのかなって思ってますね。なので僕自身が考えるにその炎症をある程度改善させる目的として2つ、
はい、
それは獣医師側として抗炎症薬を使うこと、
はい、
で僕自身はその中で代表的なものとして使っているのは、まあ、100万分の1として感染症があったら嫌なのでシクロスポニンを優先に使っていくんですよね。うん、
これも前も話したかもしれないですけど、きっかけと今起きていることは別個で考えて、うんまあ、今起きていることの治療と、なんで起きたのかっていうのを考えることっていうのを、同時並行で、
そうですね、まあ、それを考えると、はい、やっぱりその、きっかけはきっかけできちっと評価しながら、今、腫れている問題を改善する目的として、僕は免疫調節薬として、結構積極的にシクロスポニンを使っているのかなと。ですね、あともう一つは、これは、原因きっかけと、はい、きっかけ側なんですけども、はいなるべく体重を減らしていくということをして
ですね、減らす減量の指導をする、
そうですね、
先ほどの話に戻ってきて、
うん、
体重が増えていると、まあ、接地面が回っていったりとか、うん、そこに対する慢性的な刺激があるからということで減らしていく、う
ん、結構指の間の問題ってやっぱり複雑で、はい、その先ほど先生が何か言ってるようにまあ、原因と結果っていうことがあって、うんはい、原因は原因できちっと改善していかなきゃいけないんだけど、結果は結果で、これも、きちっとした適切な治療をしていかないと、はい、これ慢性化病変になると、うん、これもう治らないんじゃないですか。なんかもう出来上がっちゃうわけですよね。変だけど、繊維が細胞が繊維になってしまう。要は、腫れている問題が、それがその犬にとっては普通の足になってしまうと、うんこれはどんな治療をしても治らないわけですよ。だからなるべく早期に炎症の段階でやっぱり僕たちは適切な治療を組み込まないと、残念ながらそれはうまく付き合っていかなきゃいけないって話になっちゃうかなって気がしますね。
そういう意味では耳とちょっと似てるかもしれないですね。
確かに、
うんうん、慢性化しちゃうともうどこかで後戻りできないところを超えちゃうっていう、
うんうん、
そうなる前に、原因の追及して、うん、今の目の前の炎症を止めるということをしてそこに行かないようにするっていうのが一つ大事かな。
確かに。なので結局、まあ、前半のですね、はい、スキルとも同じなんですけど、まあ、センスもですね、やっぱりその腫れているというのが、どこが腫れているのかということをきちっと見ることが大事で、で、その腫れ自身があるとすれば、そこに僕たちは、余計な負荷が加わってないのかということを非常に気にするわけですよ。
そうですね。それが体重であったり、感染であったり。まあ、それ以外の原因であったり
とか、そうですね、神経関節であったりっていう形なので、まあ、そういうのを、まあ、一歩二歩下がってちょっと客観的に、まあ、見てみるっていうのがいいのかなって気がします。
足先だけじゃなくて一歩二歩下がって全体を客観的に見て、うん、そこに影響するものがないかっていうのを
見ていくのが大事。そうですね、じゃないとなかなか目先のですね、はい、その炎症だけ引かそうと思っても難しいのかなと個人的に思いますね。はい、
そろそろ診察が始まり
ますね。そうですね。今日は朝から撮影していまして、申し訳ないんですけども、はい、診察がぼちぼち始まるので、はい、こんなところで終わりにしたいなと思います。
は
い、
次回のテーマどうしましょう。
そうですね。次回はですね、まあ、春で、出会いと別れの季節ということもありますから、ちょっと、猫の話をしたいかなと思います。全然つながってないんですけども。ですね、先ほどちょっと火の市常勤の話があったじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、猫の話っていうことでどうしようかなって実は思ったんですけど、はい、スキルのところはもう一度ですね、猫の感染症、特にそのカビをどうするかっていうのは実は意外と聞かれるんですよ。拾った猫を、はい、拾った猫がカビなんですけどどう治療したらいいですかってあるじゃないですか。だからスキルのところはもう一度原点に帰ってその猫のカビをちゃんと治してみましょうかっていう。
珍しくストレートな、
ストレートでいってみようかなって、はいはい、いつもおちゃらけてるのでちょっと真面目しようかなと思うんですけど、はい、まあ、センスのところはですね、 この猫のかゆみは本当にかゆみの病気なのか、かゆみの行動なのか、結構猫って外傷性脱毛とかで精神とか話を言うじゃないですか。なので、そこの精神だとしたら、はい、まあ、どうやって考えていくのか、で、さらにその精神をどうやって感じしていくのかっていうのをちょっと15分間でなるべく話していきたいなと思います。
はい。次回は猫。
そうですね。はい。あの、出会いと別れの季節の猫の話をしたいなっていう。
ちょっと慣れてるかな。今回も、先生方、聞かれた先生方、まあ、質問があるようでしたら、また下のところのフォームから質問いただければ。
そうですね。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。はい、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。